皆さん、こんにちは。オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト、FUCKWP は、ワードプレスに関する様々な情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、カーソルでカスタムブロックを作ってみる。国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は、概要欄または公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。また、この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回59回目となります。北島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日収録はですね、5月の14日、ゴールデンウィークが明けたちょっと後になりますけども、最近いかが過ごしてたでしょう
先週言ってたのが、そのプロレス見に行くって言って
か。はい、はい。
話してたと思うんですけど、見に行きました。でも初めて行ったんですけど、やっぱ、なんだろうな。ちょっと今4列目ちょっと離れてたんですけど、まあやっ
前
ぱ、は
から？
い、4列目でした。
めっちゃ前じゃないですか。
あ、でも8列しかなかったんで。
ああ、そうだ。
ちっちゃい、あ、なんつうか、ホールみたいな、体育館よりちょっと広いみたいなとこで会ってて。まあでもやっぱ、面白かったですね。迫力あるし。なんか、客席の方にバーって投げられて、僕たちがいた、いるとこなんか、どいてどいてって言われてた、人に。で、そこにバーンって突っ込んできて。で、その辺の人の傘なんか取ってバーンって殴ってました。こぼれたらどうすんのかなと思った。朝が。弁
名
償
称
すん
にな
の
る
か
な。
な。
でもそれ、こう、だいたい、どういう感じなんですか？こう、誰々対誰々、誰々対誰々みたいなのが何個かあるって感じなんですか？
そうですね。6試合か7試合ぐらいあったと。
それでも、賞味、どんだけ時間かかるんですか？それで。全部の
あ、でも
イベントとして。
2時間ぐらいだったかな。
ああ。
そんな長くなかったですね。1試合でも
おお。
10分とか15分とか。
この、流血系とかはなくですか？
あ、ナイスナイス。そんなんじゃなかったですね。
ああ、なる
もう
ほ
ちょっ
ど。
となんか、その選手、地元、福岡だったんですけど、福岡が地元の選手が、まあ、凱旋試合みたいな感じで、ちょっとアットホームな感じでした、なんで。
ああ、なるほど。
ちょっと笑いの演出があったりとか。
じゃあ、子
だから子
供にもちょっ
供
といい感
も、
じ？
そうですね、そんな激しい、まあ、その椅子のとこに突っ込んできたぐらいでしたね。あと、じっくりするのは。でも子供はもう慣れてるから普通に見てたんですけど、妻も行ったんですよ。子供も二人行くから。草も来て、は、全然見慣れてないからプロレスとか。なんか終始もう、あーとかなんかなってて、なんかそれを子供が恥ずかしがって、もうやめてよってずっと言ってました。
恥ずかしがるの。お母さん、そのびっくりしすぎみたいな感じってこと
はい。まあ会場に来てる人はみんな見慣れてるから、普通に見てるんですけど、
な
そんな怖がってて驚いてる人はいないから、
るほど。ああ、そうか、そう
めっ
か。
ちゃ止められてました、なんか。
でも、福岡に一泊二日ぐらいに行かれたんですか？
そうですね。ちょっと終わりの時間が書いてなくて、なんで終わるかわからなかったから一応休んだんです。休んだっていうか止まったんですけど、全然帰れる時間でしたね。
あ、そうなんだ。そうか、僕もね、福岡はもうずっと行きたいって、家族にも言われてるんですけど、なんかね、やっぱり屋台に行ってみたいっていうね。もう全然詳しくないですけど、なんかああいう屋台がいっぱい並んでるところに、こうなんか、フラッと行くというのをやってみたいっていうのはよく言われますけど、ね、なんかちょっと僕はちょっとそういうの怖くてちょっとダメなんですけど、なんか、変なお店とかあったら怖いなとか思っちゃうタイプなんであれですけど。
ああ、やったらあんま行ったことないからわかんない。
なんかね、今、やっぱ、 僕が子供の頃とかはね、ほんとそれこそ岐阜でも駅前とかにね、屋台がちょろちょろって出てたりとかあったんですけど、今はそういうのはやっぱ全然ない、規定があるんで、ないので、まあ、あんまり屋台も身近じゃないのかなっていう。ね、その子供、うちの子供もそうだし、まあ、奥さんもね、なんかそういうのあ
確か
る
に
か
子
もし
供
れ
は知らないかも。
ない。まあそういう意味ではまあ面白いのかなとは思うんですけど、だから僕も一回ね、行ってみたいなという、お金を持ってますね。僕はですね、そうですね、特にこれといったことはないんですけど、まあ、うちうちの話になるんですが、まあ、相変わらず次男の足がですね、まあ、芳しくないというか、まだ治らない
まだ。
で、ゴールデンウィーク前に、ギブスと松葉杖が取れたんですけど、やっぱ歩くのがね、歩行訓練には、なんか、あまりうまくいってなくて。どうしてもこの力を入れるのが怖いんですね、本人がね。
痛
こ
み
の、
があるんですかね、まだ。
痛みは全くないって言ってるんですよ、本人も。で、痛みはないし、お医者さんに行っても触診も、問題ないし、レントゲンまた取っても問題はないんで、おそらく痛みは本当にないんだろうとは思うんですけど、やっぱこう体重をかけるのが怖いですね。ずっと3週間ギブス松葉勢で体重をかけなかったから。だから本当ね、
難しいですね、精神的なものだと。
なので、でも自分から使おうとしないとなかなか使えないよみたいな話で、まあ、いつも学校歩いていくのもすごい時間かかるんですよ。だけど、あんまりせかすと変な歩き方になっちゃうんで、だからほんとゆっくりもう、逐一、ほら、おかしなったよ。ほら、おかしなったよ。みたいな感じでやるけど、あんま言い過ぎると本人もふてくされるんで、そう、でも言わないと変な歩き方でずっと慣れちゃうと、もうそれはそれで良くないし、っていうのでちょっと難しいところで、で、結局、今月の下旬に運動会があるんですけど、もう正式にお医者さんから運動会は無理ですって言われて、はい。
マジですか。
で、運動会無理だし、まあ、今週末ちょっとボルダリングのコンペティションがあるんですけど、まあ申し込んでたけど、まあそれも無理。ということで、まあ本人はもうテンションガタ落ちで、で、もうなんかちょっとすげえ、なんか怒ってたんですよ。荒れてたんですよ。もうボルダリングも行けないし、運動会もできないし。何も面白くないみたいな、怒るんで。で、先週の週末土曜日にちょっとボルダリング友達に誘われて、ちょっとジム遠征に行ってきたんですね。愛知県のジムに遠征したんですけど、そこでまあ次男も一緒についてきたんですよ。3人で行ったんですけど、長男と。で、まあ長男は普通に登ってたんですけど、まあ次男も、もう登りたい。もう、大丈夫。登りたい。だからもう僕もだいぶ鬱憤溜まってるの分かってるんで、まあ知らないよ、僕はって言って。もうこれでまた怪我して、お医者さん行ったら、もう二人で怒られるからねって言って。絶対安静って言われてるんだからねって言って。だけど、もう我慢できないって、もうパンクしそうなのも分かってるんで、もう自分で考えてやりなさいって言って。ジャンプで降りるのはダメ。ね。ちゃんとゴールしても、下までちゃんとクライムダウンをする。そういうことちゃんと守れるなら、もう自分で考えなさいって言って。もうやらしたら、まあ水を得た魚のようにやっぱ登るわけですよ。まあ、全然登れなくはなってるけど、弱くなってるけど、まあ登るのがまあ楽しかったみたいで。で、月曜日にお医者さんに行ったら、まあ運動会もダメですみたいな話になって、もう本当はその日の夜からボルダリング再開しようって話になってたんですよ。先生が OK って言ったら。で、またそこでも、ふてくされまくってですね。もう僕はもうまたボルダリングできない。言ったんで、もういい、もう行け行けと。もうリハビリや、行け行けと。もう痛くないんやろって言って、痛くないなら、もう使ってなんぼやで、やれと。その代わり、チャレンジングな課題はダメだし、飛び降りるのも絶対禁止って。それ一回でもやったらもう来ないからねって。っていう話で、月曜日からボルダリングに復帰をして、はい、なんとか期限を損ねずにリハビリをしているとこですけど、ちょっとね、難しい。まだ時
そうで
間
す
かかるなっていう
ね。
感じだけど、まあでも、なかなかね、2ヶ月もじっとしとるって無理ですよね。 ストレス溜まるのもまあわかるし、まあ、動ける範囲でやっていくしかないなという感じですね。なかなか難しい時期を過ごしておりますが、まあそんな感じで、なんとか耐えているところでございます。本日のトピックスはこの2つです。カーソルで、カスタムブロックを作ってみる。あと、国内ワードプレスイベント開催情報のお知らせというふうになっております。で、1つ目なんですけども、この、カーソルでカスタムブロックを作ってみるという内容ですね。では、皆さん、まあ、これ聞いている方、ほとんど聞いたことがある方ばっかりだと思うんですけども、カーソルという、まあ、エディターですね。エディターがあります。で、まあ、そちらは、まあ、VS コードをフォークされて作られたエディターですね。っていうふうに言われています。ということで、まあ、VS コードライクな見た目のところで、まあ、当然コード編集できるエディターなんですけども、そこに、まあ、チャット機能があって、そこで、まあ、AI とやり取りをすることで、質問したら答えてくれたり、あとはエージェントモードを使うことで、まあ、自動的にファイルを作ったり、そういった、形で、コードを書く手助けをしてくれるというようなのが、まあ、特徴的という感じで言われてますね。これ北島さんはちなみに使ってはいますか？
いや、使ってないです。
インストールも
してない。普通に
してない。
VS コードだけですね。
まあ、ちなみに最近 VS コードもチャット機能入って、コパイロットでエージェントモード的なの使えるようになりましたね、確か。
使い方が分か
で、
る。でも、
まあ、
有料ユーザーじゃないから、なんかタブで保管してくれるやつ。はい。
コパイロットかな。
お、はい、すごいと思ってたけども、すぐあれ上限になって。
そっか。なるほどね。でもまあ、そうか、あれ、コパイロットはコ、VS コードの GitHub コパイロットは、コパイロット使うためだけに別途お金が GitHub に必要なのか。
ああ、ですね。
なるほど、そうなのか。僕ね、大学生の学割で、あれ、学生だと無料で使えるんですよね。
おお。
だから、全然その感覚なくやってたんですけど、実際そうなんですね。お金が、トークン料でお金がかかるみたいな感じですもんね、やっぱ。
いく、はい、ちょっとどんくらいかわかんないですけど、
なるほど、そういうことなんですね。まあ、そんで、まあ、今回ですね、このカーソルというのを、まあ、使ってみて、ちょっとプラグインを簡単に作ってみるというのを、まあ、やりながらですね、どんな感じで作れるのかというのを、まあ、我々触っていきながら、ちょっと雑談していこうみたいな感じの内容になっております。で、今現状としてはですね、まあ、ローカルで、環境を作ってあってですね、空の、プラグインフォルダを作ってカーソルで開いてあるというところまで準備がされています。ですので、今これ、ワードプレスの、まあ、これなんか更新がしてるけど、なんやろうな。何にもあれじゃないですね。で、一応プラ
翻
グイン
訳。
も、翻訳かな。プラグインも、フォルダ作ってあるだけなので、まだ、認識はしていないというような、状態ですね。こんな状態から、まあ、では、実際これカーソル、開いていきましょう。まあ、実際にはですね、こういう形で、よいしょ。プラグインズの方に、まあ、これプラグインですね、ここですね。WP コンテンツのプラグインズの中に、フック WP059 という、フォルダを作っているだけと、中身は何にもないという状態になっております。ではでは、ここにですね、いろいろと、言っていきたいんですけども、まあ、これエージェントモードでいきたいと思います。これ、まあ、エージェントアスクマニュアルというのが、まあ、あるんですけど、エージェントモードにしたいと思います。で、まあ、ここですけども、まあ、特に何にも触らずに、こう、まあ、3.5ソネットでいきますかね。
これ
あんま
はなん
僕
で、
も。
カーソルにお金払うだけで、こんなどれでも好きなのが使えるってことですよね。
あ、これカーソルお金払ってないです、僕。
学割だから。
あ、いや、違う。カーソルは、学割も、まだ申請してないんで、僕は完全に無料ユーザー的な感じです。
そうなんですね。
けど、一応、モードが、モデルが選べるんですね。AI のモデルが一応選べるという感じになります。で、多分一定の、あれになったら、課金が必要になって
そ
く
う
る
な
か
ん
な。
だ。
っていう気がするので、まあ、僕ちょっとね、試しに使ったので、ここで課金上限達したらちょっと途中、ね、最後までいけないということがあるかもしれませんけども。一応まあやっていこうと思います。
ちなみにこれ日本語にはなるんですか？
これ日本語になるんですかね？ちょっと聞いてみますか。日本語にしたいんですけど。
そんなことをここに聞いてもいいんですか？
ダメですかね？ あ、これプラグインの話になっちゃうんですかね。ああ。
ああ、ワードプレスのプラグインの話をしてますね。
してますね。いや、これはどうですかね。ラングエッジとかどっかにないですかね。コンフィグ、カーソルセッティング。どっかに検索できないのか。いいね。ラングエッジ。この辺はカーソルの設定なのか。でもこの辺にあるかな。ラングエッジ。他にないかな。ディスエーブルランゲッジ。
あ、ないのか。まあ、英語
ない
で
のか。
頑張りましょうってことです。
まあ、あるかもしれないですけど、ちょっと見つけれてない可能性が高いですね。多分あるとは思うんですけどね。まあ、では、まずちょっとプラグインの体裁を、ね、ワードプレスの終わりですね。ちょっと待ってくださいね。これはエージェントモードにしましょう。ワードプレスのプラグインをプリで、下準備をしましょう。まずはプラグインのメインファイルを作ります。感じできましたね。
あ、もう、そこ
お
までやってくれるのか。
お、これなんかここまでやってくれなくてもいいけど感はありますけど。
あ、で、イエ
お、
スノーか。ああ、なるほど。
そうですね。で、言語ファイルはいらないですよね。いりますか？まあ、今はなくてもいいですよ。まあ、とりあえずこれで今行きますと、ここでですね、今、ランってあるんですけど、まあ、どうするか今、待たれてる状態ですね。多分、waiting for approval なんで、まあ、これは、とりあえず OK にしときましょう。そうすると、まあ、accept ですね。で、承認すると、こいつが、まあ、このままもう今、ファイルとして出来上がっているという状態ですね。で、まあ、翻訳は、まあ、なしでもいいですよね。なしでいきましょう。すると、まあ、翻訳関連の部分を多分なくしてくれるのかな。これテキストドメインとか。そのあたりが、
ああ、なるほどね。これちょっと Git の、差分みたいな見え方ですね。
そんな感じですね。
で、こういうのにはまあ慣れないといけないですね。今からこれでやろうという人は。
そうですね。で、まあ、これ個別でこう、アセ、あの、オッケーしていってもいいですし、まあ、すべてをアセプトするということもできますと。ね。まあ、逆に、リジェクトすれば、ここはそのまま で行けるという感じになります。とりあえずオールアセプトで行こうと思います。はい。で、まあ、ここからですね、ちょっと、カスタムブロックのちょっと仕様を伝えていこうと思うんですけども、まずここの時点で、プラグインがちゃんと認証にされているか、リードするとこう出てきますね。なので、プラグインとしては、認識されているということで、こちら有効化をまずしておきますと。はい。では、ちょっとカスタムブロックを作りたいので、その内容を言っていきましょう。僕に求めるのは、で、まず、今回はですね、ネガティブマージンを上下に設定できるもの。で、かつ、Z インデックスも指定できるような、そういうコンテナ的に使えるようなブロックをちょっと作ってみようと思います。なので、まずは、インナーブロックを持てるようなブロックにしたいということを書きます。このブロックの中に、段落とか、カラムブロックとか、そういったものが入れれるようにってことですね。そして、上。どうしよう。これを。上、ネガティブマージンを。入力。で、下。ネガティブ。お。これ多分、もうこういうのは外のテキストで作ってペッて貼った方が早いかもしれないですね。これなんか、エンター押すと走っちゃうじゃないですか。
それたまにありますね。
そう、ディスコードとか、あとチャット GPT もそうですけど、だから僕結構嫌いなんで、それが。外で作った方が、
これで
で、
あれですね。やっぱこの仕様を作る能力みたいなのは、いりますね。人間側にちゃんと。
そう、で、僕もちょっとこういうチャット GPT を含むあの生成 AI の情報収集する中で、やっぱ言われてるなという共通項目としては、やっぱその指示力ですね。この一覧にどう指示を与えて、その指示通りに動いたらちゃんとできるものの指示を出せるか。っていうのはかなり大きいんだろうなって言ったら、その仕様策定能力みたいな。そういったものはすごい必要なんだろうなというのを思いますね。スタイルはインラインで出力しておけです。こんな感じの、ものを作りたいと思うので、ここでエンターを押してみようと思います。
ブロックの、
まずはブロックの、ディレクトリをソースディレクトリをそのまま作るとですね。はい。で、今ここにソースでここに作られましたと。はい。
いやー、
で、次
す
に、
げえな、これ。
パッケージ JSON を作成して、この、必要な、環境と、ここら辺も入れるんだ。ああ、なるほど。
この辺
いる？
僕は入れてないので、多分入れなくても動くとは思いますね。
いらないようなな
ん
気
か
が
バー
す
ジョン
る
とかをがっちり固定したいなら入れないとなのかも。
な。ああ、なるほど。ここ、僕もなんか、ディペンデンシーズがここまでいるかな？どうな
出ないときどうやって動かってんだ。
まあ、これ、で、メインの、まあ、Index.js が、まあ、作られましたと。で、そこで、まあ、レジスターブロックタイプと、インナーブロック、あと、ユースブロック、プロップス、まあ、インスペクターコントロールですね。で、インスペクターで使う、このパネルのボディとテキストコントロールがコンポーネントとして入ってくる。で、これはブロックタイプを指定していって、まあ、アトリビュートがこうなってるって感じですね。マージントップ、ボトム、Z インデックス。で、まあ、これはスタイルとして、まあ、プロップス、Z インデックス、あ、ポジションリレーってのが入ってるね。で、インスペクターとしては、マージンの設定として、上下、Z インデックス。というものが入るという形で、まあ、セーブも、エディットとセーブは分けてないですね、これはね。
そうですね、1ファイルに。こ
全部書いてる感じですね。
れ、現時点でパッとわかる改善点で言うと、インナーブロックスをこれそのまま使ってますけど、
これ
フ
です
ック
ね。
があるんですよ。リアクトフックが。
ほうほうほうほう。
ユーズブロック、プロップスって使ってるじゃないですか。あんな感じで、ユーズインナーブロックプロップスっていうのがあって、
ほ
それ
うほうほう。
でやらないと、なんか HTML の出力の入れ子が変わっちゃうんですよ。
おお。
昔はこれだったんですよ。もともとは。けど無駄に一個 div が入るんですよ。それでなんかフレックスの機器が変わったりとか、なんかそういうのがあって。
うん。
今はもう全部のブロックはそのフックが使ってあります。
あとでそれをちょっと指摘して、どういうリアクションするか見てみましょうかね。で、これがまあインポートをして、で、まあこれは PHP 側ですね。のメインファイル。
ああ、すごい、コメントまで書いてくれる。
で、ずらっとこういう形で、スクリプト読んで、なるほどね。まあ、ちょっとコメントがちょっと書き換えられていると。で、まあ、NPM 入れて、ビルドして、動くかな、みたいな感じなんで、これ、アセプトオールで全部動かしてみようと思います。これ、アセプトオールしたので、
もう使
こ
え
れ
るっ
を、
てことですよね、これでと。
多分 NPM インストールをこれでして、ビルドすれば、いけるかな。まあ、ちょっとスクリプトなんで少し時間がかかるかもしれませんが。まあ。で、まあ、ここら辺のその、定数、にするかどうか、まあ、さておきですね。まあ、ただ、ここまでやってくれちゃうんですね。僕もゼロから、このカーソルでプラグインを作るっていうのを今初めてなので、ここまでやってくれるんだっていうのはちょっと驚きですね。何か。大丈夫ですか？
あれにストップ。
でもやっぱりね、こういう、まあ、AI というか、
出
そういった
。
たものを、じゃこれでビルドしてみましょ
もういけますね、とね。
う。ビルドして、まあ、ビルドディレクトリーの中でこれ、まあ、作られましたと。なので、これで、実際に、まずこれ、ここでリロードしてみましょう。まあ、特に変わりはないですね。で、まあ、新規投稿してみましょう。で、ブロックがどこにあるのかな？これかな？デザイン。これですね。ネガティブマージンブロックにある
こ
と。
のアイコンは何？
これ多分勝手に、 アイコン指定し
どって か
るんじゃ
探
ない
し
か
て。
な。
デフォルトのアイコンじゃないですね、これ。なんか指定してますね。
ブロック、あ、でもブロックジェイソンないから、ここになるのかな。
あ、アイコン、エディター、コントラクターってやつを指定してる。
勝手に多分こいつを指定してますね。入れました。入れましたらですね。まずここに入ってますね。中にちょっとですね、ブロックが入るかどうか。まあ、絡むブロックをちょっと入れてみましょう。まあ、段落で、まあ、なんかちょっとテキストを入れましょう。背景色をつけてみて、まあ、こういった形で、3カラムぐらいにしてるかな。一応、インナーブロックがいけましたね。インナーブロックいけました。ちなみに、このまま公開して、ちょっとどうか、表示をちょっと見てみましょう。公開をして、表示を見てみますと、まあ、ちゃんと出ております。で、ここからですね、ちょっとネガティブマージンの動作を、確認するために、この上下にちょっとなんかパターンをちょっと突っ込んでおこうと思います。何がいいかな。ちょっとわかりやすそうなのがいいので。こういう感じのものと、こういう感じのものを入れてですね。これは下に交換です。はい。で、今この上にこうあるので、ちょっと上にかぶさるかどうかを見ていきたいんですけど、動いてますね。
お
マイナス100。ピクセルはいらないって感じですね。あ、これちなみに負の値を入力するとなので、ネガティブ限定ではないってことですね。多分100にしたら、200にしたら200ピクセル開くってことですね。
ん。
なんでこう、若干透過っぽくないですか、これ。
そうですね。
これやっぱ Z インデックスの関係なんですかね、これは。
色
そう
が
ですね、
10
多
日じゃないですか？
分。こっちのパターンの方が、
そっちがなんかあれ
なん
か。
かあるのかもしれない。これちなみに
外
Z
にいる
インデック
か。
スを1にすると、これで今、入った感じですね。で、ちなみに、ここマイナス200にしてみると下に。だけど、ここで問題です。
2
で、こ
に
れ
し
もち
た
ょっ
らいいんじゃないで
と、
すか？
2にしたらいけるのかな。ああ、そういうことですね。
そうですね。
ああ、なる
確
ほ
かデフォルトが、
ど。
オートだと1が使えたとか。
ここで、まあ、いろいろ切り替えることができるというものが今できています。ちょっとこれを保存して実際の表示を見てみましょうってなるんですけど、できてます
おお、
ね。
できた。
一発だ。なるほど。こんな感じでちょっと簡単に作れちゃうんですね。ではですよ。ではですよ。ちょっとつ、あの、追加のちょっと仕様を言って、後で、北島さんが言われたものをちょっと聞いてみましょうかね。ちょっとこのブロックに、すると、どうしてくれるかな？
いや、まあ、これはもう、すごいですね。
これ、例えば、後から、あ、まあ、こうなるわけですよね。サポートに入って、アトリビューツに持って、アトリビューツに持つだけ
アト
で、
リブーツは別にいらないですね。なくていいです。
なんでこっちに入るのかね。
デフォル
ここ
トと
で、
かを指定するならいるのかな？
ここ
そ
で
れ、
なんか、
なくていいで
ね、
すね。
ここになんで入ってきたのかな？あ、ただ、こっちでもやってますね。もしなかったら、入れない。
この辺自動でやってくれるんですよね。ワードプレスが。
ああ、なるほど。
で、その自動処理がないならこうしないといけないです。
ああ、なるほどね。これ、アラインはいりますかって聞いてみますか。どう答えてくるか。ああ、必要はありません。
ああ、で、こういうの知ってるかどうかでも、だから、
違
あれ
っ
で
てく
する
んで
ね。
すね。こう、リファクタリングもできるかどうかっていうのは、そういうことですよね。知識があるかないかで。ちな
あ、
み
こ
に
れ
こ
ですね、
れ、
もう消してる。
知識がなかったとして、ね。知識がなかったとして、このコードで、中で不要なものはありますかって聞いてみましょうね。これまでのコードの記述で不要な記述はありませんか？リファクタリングしてくださいって書きましたけど。型の最適性か。ああ、まあ、ス
まあ、
ト
今
リ
ピクセ
ング。
ルだけだからですね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
レムとかそういうのに切り替えれるようにしたいとかだとストリングしとかないとです。
後からあれですね。例えば、ピクセルだけじゃなくて、このレムとかなんとかも切り替えれるようにしたいとか言ったら、ここも変わってくる可能性はあるってことですね。
セッ
なるほ
トイン
ど。
デックスも。
セットインデックス。
オートはもう指定できないと。
ああ。基本、
まあ別にいいのか。
リ
こ
レー
のブ
ティ
ロッ
ブ。
クだったら。
じゃあ、これで一回ちょっとアセプトをしてみましょう。で、一回。ビルドをし直します。すると、まあ、どうなるかというところなんですけど、まあ、一回復旧を試みる。そうすると、これですね。これが選べるようになっていると。まあ、幅広に、全幅にするとこうなるってですね。で、例えば、ああ、ここそう、だから、逆に入力できなくなった。
そこはこうって
マイナスが
で
入
き
力
ないで
でき
す
なくなっ
か？
たね。マイナスが入力できなくなった。ナンバーだと、ここで動かすだけってことですよね、だから。あと、正の数は入れられるんですよ、多分。マイナスが入力できないんですよ、多分。0、09までしか多分入れれないってことですよね。手動では。これはちょっと、面倒ですね。なので、マイナスを入力できるようにしたい。こういった形でこうやり取りしながら作っていくってことなんですかね。やっぱ皆さん言われている感じだと。
テキストコントロールに民族性を追加。
何をしてくれるんだい？民族性。そうすると、 マイナスまで入力できるようになるんですか？
え、そうなの？
ちょっと、一回、ビルドしてみましょう。いや、できないよ。もう一回配置し直さないかんかな。
あ、これってちなみにですけど、ちょっと試してみてほしいんですけど、そのゼロのとこにちょっとカス、あの、あ、それポチってして、こう、上下にドラッグしたら数字変わりますか？
あ、変わりますね。
ああ、それはできるんだ。
なるほど。あ、
た
これ
だ、
で
手
入れれ
入
ば
力
いいの
は
か。
できる。
できないってことですね。なるほどね。
多分アトリビューツがやっぱりナンバーになったからだと思いますね。
まあ、それの良し悪しって感じですかね。ここで、まあ、できるようになるけど、あと、スクロールで変えれるよう
こ
に
の
なるけ
横のポ
ど。
チポチはストリングの時もあったと思います。
あ、そっか、ありましたっけ。
ここはあくまで UI の話なんで。
まあ、使いやすさをどこまでどうするかっていうところなんですかね、ここはね。
うん、そうですね。
まあ、ただこれを保存したら実際どうかとなると、まあ、問題なく動いてる、
機
これ
能
と。
はしますね。うん。い
まあ、
や、これすごいすごい。
この程度のものだとこんだけでも簡単にできちゃうってことですね。さっき、北島さんが言ってたちょっとやつを聞いてみましょうかね。何でしたっけ？インナーブロックプロップス。
ユーズインナーブロックプロップス
を使
を使
うようい にし
た
て
い。
と。use in a ブロックプロッ
ロッ
プス。
クスプロップスだったかな？ちょっと正確な綴りが忘れました。
よりモダンな実装になるらしいです。でインポートをし
あ、
て、
そうですね。うん。
で、ここで、まあ、コンストして、ここが、余計なディブが1個なくなるっていうのはこういうことですかね。
はい。
で、セーブの方も、まあ、変わると。では、これで、
もう
セット
完璧
と
で
して、
す。
こういった形で、まあ、ビルドをする。いうような形すると、まあ、問題なく、できてるかな。
あ、性能が死んないんだ。
何ですか？
例になるかなと思ってました。なんか、構造が変わりましたの
ああ、リカ
で、
バリー？
リカバリーしてくださいみたいに出ると思ったけど、
ならなかったですね。
ならなかったですね。
まあ、こっちも問題なく使用できちゃうと。こういう感じでちょっとざっと作ってみましたけど、北島さんどうです？実際の。
いや、もうやっぱすごいですね。これがやっぱなかったときは、ここまで行くの大変ですからね。コンポーネントの名前何だったかなとか。
そうですね。で、多分、これ自分で実装する、手で書きたいっていう人も、例えばチャットで質問するだけでも、まあ、ここの、まあ、インターフェースで完結するってことはまあできるってことですよね。これちなみに、この、まあ、index.js に書いてあるこの、これを edit.js と save.js に変えたいとか書いて、あとは、ブロック JSON も使いたいとか言ったら変えてくれるんですかね、これ。
あ、そうか、ブロック JSON ないんだ。
ないの。
あ、なるほ
中
ど。
に、
ブロック JSON は入り、あるのがスタンダードですね。
そうですね。 モダンなファイル構造。さっきもなんか、モダンなってちょっと言葉好きかもしれないですね、こいつね。まあ、そうですね。こうやって、ブロック JSON を作って、
ねえ。AI 使うのと使わないので、もうかなりスピードに差が出ちゃいますね。こんななると。
なんか、とりあえず動くまでは早く来そうですよね。だからそこから、やはりその、より自分のコードに近づけるのは、やっぱそのコード書けないと多分できないと思うんですけど。まあ、メンテナンスが、メンテナンス代が上がって、で、JSON を管理。こんな感じでなったということですね。まあ、とりあえず、ビルドをして。すると、まあ、ビルドの方も、ビルドの方は、これは、そうか。ひとまとまりになるのか。ビルドの方。
ビルドブロックズネガティブなんとかに入ってます。その上のパス。
ああ、そうですね。セーブとエディットはもう一括になるんでしたっけ、ビルドしたら。
なります。はい。ガチャンコされま
ああ。
す。
じゃあ、これでいいのか。こういう感じで作られる。なかなか、そうですね。指示の仕方次第ですけど、まあ僕の指示自体もそんなにね、こう、仕様書じみたようなものではないレベルではあったんですけど。まあ、そういった形であっても、まあ、ここまで作ることができるんですよね。まあ、そう考える、まあ、確かに便利だけどな。でも、さっきの、例えば、北島さん言われたような、ユーズインナーブロックスとプロックスとか、そういったことを知らなかったら、多分、入れれないわけですよね。その指示が出せないから。だって、その前に、リファクタリングしてって言っても、それをやってくれなかったわけだから。そうなると、やっぱりなんですか、モダンな作り方に変えてくれとかいう指示を出さないといけないのかな。そういったところで、まあ、前提となる知識を、まあ、どれぐらい持ってるかによって、指示を出すその指示の内容のレパートリーも変わってくるっていうことは確かですよね。だから、まあ、そこを、こう、いろいろ調べたりなんかして、あ、そういうものがあるのか、じゃあそういう指示を出すかっていうことは、いけるとは思うんですけど、やっぱりそこは、やっぱ時間がかかるっていう意味では、まあ、その事前の前提知識があるかないかっていうところも、この、
そうですね。
AI を使った開発のスピードには影響してきそうな気がしますね。いや、でも、これはみんな使いたくなるわな。どうですか、北島さん、今この、ざっとこれを見てみた感じですか。
いや、すごいですね。やっぱ僕はチャット GPT は使ってるんですけど、自分でコピペしていかないといけないので、コードの差分とか、こんな明確にわからないですもんね。
そうですね。
本当コード書くのには、かなりいいですね。
これ、あとはね、以前ちょっと、フック WP で言ったか、収録じゃないところで言ったか覚えてないんですけど、その MCP サーバーっていうのがあって、で、まあ、カーソルとか、まあ、VS コードでもできると思うんですけど、MCP サーバーと接続して、まあ、自分の、管理しているリポジトリと接続することで、まあ、そこのイシューを作ったり、プルリクを作ったり、まあ、そのイシューの内容を見てコードを作らせたりみたいなことができるので、そういったところでちょっとこの 使える幅も広がってくることはあるかもしれないですね。
ああ、もうついていけないですね。その辺もぜひ実践してもらって。
そうですね。なんか、あれですね。MCP サーバーと一個接続してね、リポジトリにして、例えばそこに、何かイシューを書いて、このイシューを参照して、こうしてくれ、みたいなことをね、やるとかね。そういうのもちょっと、どういったことが、動きが、ここのね、中で見られるのかっていうのはやってみても面白いかもしれないですね。はい。まあちょっと、僕も実際あんまり、カーソル入れたけど使ってない派なので、活用できているとは言い難いんですけど、ただまあ実際触ってみて、まあ得意なところと、至らないところも実際にあるっていうのも少しわかるところはあるので、ただやっぱ、これって僕もちょっと、多少知識があるので、なんとなく、これってこうでしたっけってのはあるけど、例えば全く、まあ、JavaScript もわからない、WordPress なんとなく触ってるだけの人が、こうブロックを作ることはできるけど、こう、まあ、最適なコードにするには、だいぶこのプロンプトスキルも必要なのかなと感じがしま
現
す
状はやっぱ難しいんじゃないですかね。
ね。やっぱ、指摘をする必要があるのと、あとは向こうが言ってきたことの言葉の理解をする必要もあるんで、そういうののやり取りでまあやっていく中で、まあ、どれぐらい時間がかかるかみたいなところあるでしょうね。ただ、そういったところもまあ、この向こう側のそのモデルとかが性能、ね、性能が良くなっていくこともあ、今後考えられるとなると、こちらが至らない部分を向こうがカバーしてくれるようになるっていうのはあり得るかもしれないですね。そうなってくると本当に、このツールが使える人が、こう作れる人になってくるっていうことは、まあ、あるかもしれないですね。今回とこういうことでですね、ちょっと、ざっと、触ってみる、そういうのをやってみましたけども、まあ、コードを書くお仕事をする上で、まあ、AI というのは、もうここ、ね、1年以上、ちょっといろいろとこう、まあ、親和性を持たなくてはいけないような流れにはなってきてると思うんですけど。まあ、こういったところですね。フック WP でも。ちょっと次はですね、MCP サーバーとかもやってみたりとか。また、こういうコードではなくて、例えば AI でそのデザインを作ってみるとか、いうようなネタでもね、さっき前北島さんからもちょっと、アイデアがあったので、ネタのね。そういったものも、ちょっといろいろ触ってきながら、まあ、我々が勉強するみたいな感じになるとは思うんですけども、いろいろ AI も触りながらですね、できるだけこの、世の中に置いていかれないようにですね、しがみついていきたいと。思いますので。まあ、こういう、ここの場をね、ちょっと学習の場にもしながら、やっていこうかなと思いますのでね。まあ、皆様からもですね、こういったやらもっと、こうやったらもっとできるよとか、こういった仕組みでちょっと試してみてくださいよとか、まあ、そういったご意見ももしあれば、ぜひ、お便りの方からお寄せいただけると嬉しいなと思います。それではですね、次は、国内ワードプレスイベントの開催情報のお知らせになります。本日はですね、収録が5月の14日水曜日なんですけども、まあ5月。まあでもあんまり今ないですね。あんまり今ないですね。ちょっと紹介していこうと思います。まずは2025年の5月18日14時からですね、関西ワードプレスミートアップアット神戸でいろいろプラグインを触りながら翻訳もする会と。いうイベントが開催されます。5月の24日、13時30分より、岡山ワードプレスミートアップ、12回目、そのバックアップ本当に復元できますか？リストはやってみたと、いうイベントが開催されます。次に2025年5月の25日、13時より、千葉でもフォトウォークをやってみようパート2千葉ワードプレスミートアップ25年5月の会がオフライン対面で開催されます。 5月の27日13時30分より、対面オンライン同時開催、富山ワードプレスミートアップ勉強会第75回目、が開催されます。6月1日14時から、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う横浜ワードプレスミートアップ、交流会31回目。こちらが、神奈川ワードプレスミートアップのブランチとして開催されますと。あとは、6月ですね。6月にも、今現在で2つほど、ワードプレスミートアップが、イベント開催される予定になっております。ちょっと今回少ないですね。北島さん、いかがですか？
まあ、いろいろプラグインを触りながらって、みんな見て思ったけど、あんま最近、プラグイン触らないなと思いました。
自分の開発、
なんか
インターン
さ、
スのモッキー
こ
に。
れ、はい。まあ、ウコマースとかは触るけど、もうほんとなんか決まったのしかやってないなって気がなんかしましたね。
確かにね。僕もあんまり新しいプラグイン触れてないですね。ちょっと僕気になってるのは、その今バックアップっていう話もね、こちらのイベント、別のイベントであったんですけど、WP ビビットっていうプラグインが、こう、バックアッププラグインとしてあるらしいんですけど、それはすごいいいという、声を、以前から聞いていたので、そこは全然そういえば試せてないな、と。アップドラフトプラスとかね、そういったものはあるし、以前ちょっと、ブック WP でも、こう、ネタとして上がった、バック WP アップっていうプラグインもね、それでちょっと不具合があったっていう話がちょっとあったんですけど、それをちょっと WP ビビッと触れてないなと。あと新しいプラグインのその探求ってあんまりできてないですね、僕もね。基本、
そうですね。
決まったもの。
なんか新しい、まあ、これをやりたいっていうのが、そんなないのかな？まあ、自分で作っちゃうからっていうのもあるかもだけど。
でもなかなかね、プラグインの選定のところもね、どれぐらいメンテナブルなのかとかね、今後の開発的に、ちゃんと継続されそうかなとかね、いろいろそういったところでの、選定ポイントがあるとは思うんでね、いろいろと調査して、採用していくんでしょうけどね。なかなか、そうですね。いろいろなプラグインを触るっていうのは面白いかもしれないですね。自分が知らないプラグインを知れそうな感じですよね。そういう機会なかなかないですね。最近ちょっと思うんですけど、僕もやっぱちょっと、オンラインのこういう、勉強会をやっぱやりたいなって、また最近ちょっと思いましたね。でも、それと、こう相反する形の気持ちとしては、やっぱもう夜眠いんですよ。夜眠いんですよ。でも、だいたい夜開催しないとなかなか人来ないですよね。そういうのもあって、やりたいけど、寝たいしなっていうのもあって、難しいところですね。なんていうかな。やっぱ今対面で僕も岐阜でワードプレスミートアップやりますけど、そこには来れない人もたくさんいるわけで、で、そういう、普段話せない人と話せるっていうオンラインのメリットもやっぱあるなとは思うんですよね。そういう意味で、そういうのやりたいなというのはあるんですけど、ちょっと、昼間やってもなと思うし、夜はな、名所ぼしょするしなとかね。なかなか重い腰が上がらないところですので、ぜひ、アドバイスいただけると、ね、皆さんからもいただけると嬉しいなと思います。このような形で、11月1日、2日にはですね、ワードキャンプ関西2025も、控えておりますので、そちらちょっと大きな、場所は、一応、大阪梅田ということですね。ということにも決まっておりまして、情報も出ておりますので、ちょっと遠方から行かれる方はですね、 もう6ヶ月切りましたので、宿泊予約とかですね、そういったこともまあ検討されて、もういいかなと思います。万博が終わっているタイミングですので、宿泊施設の、まあ、混雑も多少緩和されているかなと思いますし、はい、ぜひ皆さんですね、ワードキャンプ関西の方も、情報チェックしてもらえるといいかなと思います。はい。収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
カーソル、興味がずっとあったんですけど、触ったことはなくて。で、それ、ちょっとこういう感じなんだっていうのが分かって面白かったですね。
僕も、カーソルで全部一から作るっていうのは、今回初めてで、もう、どっちかというと、こう、ぶっつけ本番みたいな形でやった企画ではあるんですけども。やっぱ、いいなと思ったのは、さっき僕も今までどちらかというとチャット GPT に聞いてコードをピッてみたいな感じのことがやっぱ多かったので、この GitHub のようにこの差分をこういった形で見れるっていうのは、いいなって僕も思いましたね。で、多分これで、ね、普通に、まあ、Git を管理して、まあ、GitHub に上げてっていう形で、まあ、管理していくみたいな形になると思うので、で、それこそ本当、イシュー管理をしっかりして、で、かつ MCP サーバー経由して、こう、イシューに全部洗い出して、登録してもらってみたいな、そこの仕様もしっかり書いてもらってっていうのを、しっかりやることで、そのイシューの内容を充実させることで、明確に指示をイシュー経由で与えて、コードを書くみたいな、そういうような多分、ワークフローが、最近話題になるのかなというふうに思うので、そういったのもね、ちょっと、やってみても面白いかもしれないですね。またちょっと引き続きですね、まあ、カーソルを使うか、VS コードを使うのかちょっとわかんないですけど、そういったちょっと AI を使ったね、ものも、いろいろトピックスとして扱っていけるようにしましょう。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と。
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。